町のアトリエ1号室さんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まゆみさん、
はい、
今日は桜の話題が要所要所で出てますけれども、
はい、
五分咲き七分咲きいろいろあるんですけれども、うん、狛江市がですね、昨日桜のライトアップについてお知らせを出してまして、4月1日からライトアップを予定していたそうなんですけれども、開花が早まってきたということで、もう今日から多摩川沿いで、午後6時から8時まで、これ予行演習を含めて、
はい、
西川原公園内の方で始めるそうなんですよ。
そうですか。
で、だから一昨日すごい寒かったじゃないですか。
そうなの、もう夜とかね、
はいはい、
手がもうね冷たくなっちゃって、ね、手袋油断して持っていかないときつかったですね。
そうですよね、うん、昨日もねちょっと日が出てたんですけれども、ちょっと心配になるような、
うん、
感じで、おととい僕外に一日いたんです。実は上皇祭りさんのお手伝いしてまして、
そうでしたか。
35周年ということで、
うん、
朝雪がちらついたりですね、夕方氷が降ってきたりとかして、ちょっとって盛り上がってたんですけれども、ちょっとやっぱりこれで影響出るかなと思ったらそんなことはなく、今年は春は順調に進んでるようで。
そうですね。
で今日はですね、外の気温が今 14.9 度で、まもなく15度に届きそうということで、
はい、
湿度の方も 32% と、まあいい感じに春の気候で、ただですね、ちょっと雲が少し出てるかなと、南の空に少しちょっと雲が出てて、快晴という感じでも意外とないんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、青空は広がって、昼は広がってるんですけど、北の方を中心に。はい。
そうですか。じゃちょっとその雲も、ね、どのぐらい広がるのかっていうね、感じですね、
はい、
この後。
ちょっと注意してみたいと思います。
はい、
さて今日はですね、お知らせご案内にもありました通り、町のアトリエ1号室さんにお邪魔しております。
はい、
こちら場所はですね、調布市神代寺元町 1-11-1、神代寺にぎわいの里の2階にあります。1階にはですね、調布野菜畑があったりとか、建物全体にたくさんお店や、喫茶店とかがあるんですけれども、今日はですねこの町のアトリエさんで、子ども作品展というのが、土曜日から今日午後5時まで開催しておりまして、その様子について、お伺いしていくことになっております。
はい、
失礼します。というわけで今日はですね、こちらの講師でいらっしゃいます、山田春子さんにちょっといろいろとお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山田さん、先ほど伺ったんですけど、ここ2014年の春からなんで、
はい、
丸5周年ということでおめでとうございます。
ありがとうございます。5周年ということで、なんとか5年間やってこれたなと思っております。はい、
ちょっと本題に入る前に、
はい、
山田さんとここのアトリエを始めるきっかけについてちょっとお伺いしたいんですけれども、どうしてここでアトリエと絵画教室を始めることになったんですか。
にぎわいの里の1階のところに以前はチョコネットという、チョコカフェ、子ども支援の NPO がありまして、そこのカフェで、いろんな子どものワークショップとかやらせていただいてたんですけれども、そこ のチョコネットさんのといろいろ話したりしながら、2階にアトリエを作ってみようかなというアイディアが出てきて、ぜひ やろうということで作ったっていう感じです。はい、
今日は作品展の方にじゃあちょっと進みたいんですけれども、こちらの町のアトリエ1号室さんの、はい、普段使っているところと、あと同じ2階にあるサラサラさんでも同じようにやってるんですけれども、2教室分けてるのは何か作品の、発表の時用のリベントかを考えてなんですか。
場所が2箇所あるのは去年からなんですけれども、ちょっとスペースが作品数が増えてきたのでスペースが足りないというのもあって、サラサラさんもお借りして展示をさせていただいている形になってるんですけれども、内容自体は特別こう変化をさせてという ことでもないですね、はい、子どもたちの作品がこちらとあのサラサラさんとあの分散させて置かせていただいて、あとは動画の上映をあのサラサラさんの方で大きくスクリーンで映してやらせていただいているので、あのそれも見やすい環境でできるかなということで、はい、サラサラさんでやらせていただいてます。
さっきあの動画をちらっと見させていただいたんですけれども、はい、あの生徒さんのあれはアニメっていう表現でいいですか？
そうですね、ストップモーションムービーっていうんですかね、あの静止画を、こう何枚も撮って、それをこう連続的にあの映し出して動画にするっていう形 の、 あの動画になってます。
その映像 の作品の作り方とかも教えてるんですか？
そうですね、映像専門の、アイディアをこう借りながら私もあの一緒になってあのやっていくっていうことで、はい、やってます。
最近 YouTuber になりたい子どもが結構職業ランキングの上とかにも出てきてるんですけども、そういうのも意識してるんですかね、やってる子たち。
子どもたちは幼児さんがまだ今多いので、まあ、小学生もかなり増えてきてるんですけど、YouTuber っていうのを意識しているかどうかは分からないですね。作ったものを例えば自分であの YouTube に上げたいんだけどっていう相談はまだもらってないです。はい、
はい、あのアトリエの中にもたくさん作品があるんですけども、外にもあの街というテーマの作品があったりとか、はい、あと、はい、入らせていただいても結構家とかなんか結構立体の工作的なものが多いですね。
そうですね、私があの立体の方が専門なので、どうしてもあの立体のを作る材料であるとか道具であるとかっていうものもあの豊富に揃えているので、そういったものは好きな子が自然と多くなっているのかなと思っています。
今目の前にあの、まあ、SL のようなものがあったりとか、あとタイトル滑り台の貝殻ですよね、あのいっぱい散りばめ。
そうですね、貝殻とビーズとスパンコールがもうたくさん散りばめられて、キラキラの女の子らしいというか、はい、キラキラの作品です。
であの壁にはあの一面顔がたくさんあるんですけども、まあ、全て自画像ということで、
はい、
これ今回あのバラバラに年齢とかあのなんて展示されている方の作品が並べられているんですけれども、今回それは何か意図がある？
あのいつも年齢バラバラにランダムにあの展示をしていて、あまり年齢とか意識しないで、絵として見てほしいという気持ちであの展示しています。
あの一番上のお子さんはもう中学生ということなんですけれども、はい、やっぱりあの何年も作品作ってこられてるとやっぱだんだん変わっていったりとかっていうのはあります？
そうですね、中学生の子も3年生の頃から、アトリエに来てくれているんですけれども、ずっとこう3年生の頃はやっぱりそれなりに3年生らしいというか、いろんな立体のものもやっていたし絵も描いていたしっていうところから、どんどんどんどん自分の好きな方向性が見えてくるというような感じで、あの自分の好きな世界をどんどん表現するようになってきています。
もちろんあのクレヨンで描いていられるのもあれば、あとあの版画のような作品もありますし、あとアニメーションのようなものもありますけれども、これあの特に制限とかかけてないんですか？
そうですね、なるべく制限しないように、いろんなジャンルのも表現ができるようにということで、1年間でいろんなことを体験できるようなプログラムを組んでいます。でその中で体験したものを、1月から3月の期間が自主制作っていう期間にしてるんですけれども、その自主制作の時に今まで自分がやってきたことの中から好きなものを、自分の気持ちに合うものというんですかね、そういうものを自分で考えて自分で作っていくっていうふうな形にしてます。なのでその1月から3月までに制作したものを中心に作品展には出品しているという感じです。
もう一個聞きたいんですけども、アニメで作ってらっしゃるのはあれ何で作ってるんですか？
iPad で制作したものをプリントアウトして展示しているものが4点ほどある形になってます。
今 iPad で絵を描くんですか？
そうですね、 iPad で書いてます。本当にアプリもあって、それをこうレイヤーで書いていけるというか、かなりプロ的な使い方ができるので、それで自分でどんどん使い方も触りながら勉強しているというような感じでやってますね、はい。
ちょっと移動させていただいて、入り口のところにこちらの年間予定表とかが出てるんですけれども、はい、2、3歳のアート教室とアート ABC、 お外でアートと3クラス今は。
はい、そうです、3クラスあります。
2、3歳アートってのは分かるんですけども、アート ABC っていうのはどういった教室なんですか？
アート ABC の方は、レッスンが始まる最初の15分から20分ぐらいに、はい、英語の歌を歌ったりとか、英語の絵本を読んだりとか、そういうことをして、英語に触れる活動をして、それから制作活動に入るというようなレッスンです。
で、お外でアートは、これは外に行くんですか？
そうですね、野川がすぐ歩いて1分ぐらいのところにありますので、だいたい野川に出かけて行って、そこでいろんな河原での体験をして、時々その材料を集めたりとか、それから、匂いを嗅いでみたりとか、お花を集めてみたりとか、いろんなことをして、戻ってきて、でアトリエで制作をするというようなレッスンになってます。
いいですね、外に向いてる。
そうですね、外に出ると本当にいろんな発見があるので、もう子どもたちもみんな目を輝かせて最初は今の季節なんかだと、本当に小さな花がいっぱい咲き始めてるんですけど、一見すると見えないぐらい小さいお花 をこう探していくと、どんどんどんどん見つかるっていうような、そういう面白さもあって、すごく私も楽しくやらせていただいてます、はい。
というわけでですね、たくさんの作品が並べられている、町のアトリエ1号店の子ども作品展は、今日この後夕方5時までやっております。場所はですね、もう一度お伝えします。調布市神代寺元町 1-11-1 神代寺にぎわいの里2階の6号室になります。電話番号は 042-482-5573 042-482-5573 番です。あと、こちら教室は今生徒さん募集とかやってます？
あ、そうですね、若干空きが4月以降できてますので、もしご希望の方いらっしゃいましたら、まずは無料体験からできるようになってますので、お問い合わせいただければと思います。はい、
真由美さん、
はい、
今日こちらの町のアトリエ1号室さんにお邪魔したんですけれども、神代寺にぎわいの里、一応駐車場もですね40台ほどありまして、あと調布駅から歩くとですね、まあ、15、6分ぐらいなので、今日すごい気候もいいので、歩いてくるにはいいかなと思いますの で、
そうですね、
はい、ぜひとも足を運んでいきたいと思います、はい。というわけで今日は神代寺にぎわいの里アトリエ1号室の、山田春子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、山田さん、ありがとうございました。なんかもうね、子どもたちにはねすごい楽しいんじゃないかと思います。外に出たり、まあ、帰ってきたらキラキラの工作の材料が並んでいて、ね、英語もでちょっとね歌を歌ったりとかして、そして工作作ったり絵描いたりってね、もうワクワク感満載ですね。まあ、そんな作品今展示してますので、ぜひ見に行かれてみてはいかがでしょうか、または参加されてみてはいかがでしょうか。さて、明日は岡本レポーターが神代植物公園の椿桜祭りをレポートしてくれます。